聖書の出エジプト記25章のところをお開きいただきたいと思います。出エジプト記の25章、今日は25章と26章からお話をしたいと思っております。暑い8月がやっと過ぎたと思いましたら、まだ5月も相変わらず暑いんですけど、この8月皆さんの記憶にですね、残ったということ、一体どんなことがあるでしょうか。やっぱり一番はロンドンのオリンピックでなかったかと思うんですね。史上最高のメダルを取ったと覚えておられます？何個か38個ですよね。メダリストの数が78とか、正確ではないかもしれませんが、非常に日本中熱狂しまして、あの銀座でのメダリストパレード50万人も集まった。どうして数えたんでしょうね、わかりませんけど、そういうことがあった。それから夏の甲子園、これも暑かったですね。優勝戦は春と同じ対決になった。これも日本で初めて、高校野球始まってからということらしいですね。優勝はどこかご存じだと思いますが、そして今はパラリンピックが始まっていますけれども、でこのような熱い出来事もありましたが、特にですね、現在も続いている大きな話題といえばですね、領土の問題ですね。領土、今北方領土、国後、択捉、歯舞、色丹、4つの島、ロシアと、島根県の竹島村、韓国と。竹島村といえば一つの島かと思っていたら、実は2つの島からなっているというのが分かりました。先週の水曜日の毎日新聞に丁寧に地図が書いてありましたから、ご覧になった方もおられると思うんですけどね。そして尖閣諸島、これは中国とであります。それぞれの国が領有権を主張しておりまして、どちらが正しいか、言い分があると思うんですけれども、一体どちらの言い分が正しいのかということになりますと、やはり歴史がですね、非常に大切になってくるということだと思いますね。私たちがあまり詳しく習ってないことも、外国の韓国や中国やロシアでは教えているのかもしれないですけど、この歴史をですね、忠実に遡っていって、そして世界がですね、どのようにその主張を認めているのかということを見てですね、どちらの主張が正しいかということを、現在何も知らない私たちがですね、理解することができるということだと思いますね。このように私たちは今何が起こっているかということを見て、そしてその何が正しいかということを知るときにですね、今も言いましたように歴史を紐解いていくという一つの方法があります。同様に私たちが今この場にあって、神様の前にですね、礼拝を捧げるその特権が与えられていることを感謝するわけでありますが、どのようにしてその特権がですね、与えられてきたのかということも、旧約聖書を通してですね、私たちが知ることによって、今現在私たちが置かれているその素晴らしいですね、立場がいかなるものかということを知ることができるというわけですね。ご承知のように、旧約聖書、新約聖書両方合わせて聖書一巻の書物であります。残念ながら旧約聖書だけの販売はあんまり芳しくないようですね。新約聖書に比べたら6分の1だというふうに言われていますから、多くの方は新約聖書だけを読んでおられるということもまた確かだと思いますね。もちろん両方合わせた聖書を読みになっている方もあるでしょう。この最初のですね、お手元の資料を皆さん、手法に挟んでおきましたから、この最初のところ、ローマ書1章ですね、2節3節、並びに15章の4節のところに、 この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。また昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためです。預言者たちを通して前から約束されていたものは何か、また昔書かれたものが私たちを教えるために書かれたんだって、旧約聖書はそうなんだというわけですね。そして私たちに希望を持たせるためだというわけです。先週と先々週2回にわたり成田兄弟がメッセージをしてくださいましたが、救われた私たちの立場と、そして私たちの務めでありましたね。さらに今日はそのことについてですね、深く学んでいきたいと思うのであります。お手持ちのこの資料はですね、太字で書かれたものはすべて聖書の御言葉であります。皆さんが聖書をいちいち開いてね、そして探して読むって時間がかかりますので、ここに書かせていただいています。たくさん、ね、もうこの枚数が多いんでね、話長いに違うかと思っておられる方もあるかと思うんですけど、御言葉ですからね、安心していただきたいと思います。かえって時間が短くなるからというふうに思うんですけどね。最後のページには、絵がありますよね。この絵もまた話の途中でですね、説明させていただくことがあると思います。なんか奇妙なもの書いてあるなっていうのは、これ聖書の箇所に詳しく書いてあるんですが、読むだけではですね、なかなか理解しがたいこともあるわけですね。これらの理解の助けになればと思いますので、この資料を用いながらですね、お話をさせていただきたいと思うのであります。この出エジプト記の25章26章、だいたいこの出エジプト記の真ん中あたりかと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトで捕囚になりましてから、エジプトを出て、そしてシナイ半島を約40年かかって神様が約束された約束の地カナンへと旅行するわけでありますが、その途中の出来事ですね。19章から31章にその出来事が記されております。ちょうどシナイ半島のですね、この一番三角の尖った一番下のところにシナイ山、またの名をホレブ山というところがあります。ホレブというのは荒れた地という意味だそうですが、そのシナイ山にモーセがですね、神様によって召された、その出来事、ここに記されていることなのですね。神様はイスラエルのためにこのように言われました。あなた方のために戒めを与える。よくご承知の塔の戒め、命令であります。私たちが10回と言っているところですね。2枚の石板に書かれるものであります。イスラエルの民は神様があなた方に私が命じるその命令を守ったら、あなた方を正しいものと認めようと神様がおっしゃったとき、イスラエルの民はこう言ったのであります。私たちはあなたがおっしゃることをすべて守り行います。出エジプトの前の章で24章ですね、3節ご覧いただきますと、そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主が仰せられたことは皆行います。7節にもですね、そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言ったと。主の仰せられたことを皆行い、聞き従いますと言ったんですね。神様が決められた掟というのは完全な掟であります。不完全な人間が守り得ない掟なんですね。イスラエルのためこう言うべきでした。神様はそれはあまりにも難しい、私たちには到底守ることができない。ところが彼らはですね、私たちは 適したがみなそれを守り行うと言ったと記されていますね。それならばあなた方はそのように決心したそのことをですね、証として表すためにこれから私が命じるそのことをせよとおっしゃったんですね。それが25章26章以下にずっと記されていることですね。たくさん細かいことをですね、神様がおっしゃったので一つ一つのことを今日すべて、お話しすることはできませんけれども、その中の主だったことを、通して私たちがいかに素晴らしい立場に置かれているかということを皆さんと共に神様に感謝したいと思うのであります。まず神様はですね、イスラエルのために言いました。聖女を作りなさい。25章の1節から9節ですね。聖女、清い場所を作りなさい。そのためにですね、イスラエルの民から奉納物を集めろと言われたんですね。1節2節にですね、主はモーセに告げて仰せられた私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ、すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。先ほど私たちは献金をいたしました。感謝の献金であります。彼らイスラエルの民は奉納物を捧げるようにと心から進んで捧げる人から受け取らなければならないと言われたのであります。神様はね、いやいやではなく、そして何か彼らから受け取って奉納物は次の通りであると言って神様はいろいろと続けておっしゃっていくわけですね。この奉納物、そしてそれらを用いてですね、9節をご覧いただきますと、神が求められるものは神の基準通りに作らなければいけないということを教えられるのであります。あなたに示すのと全く同じように作らなければならない。神様は神様のおっしゃる通りに民が捧げたその奉納物を用いて作りなさいよというんですね。ここに私たちは神様が定められた基準というのは絶対的なものだということを教えられるのであります。同じ25章の40節にですね、なおよく注意してあなたが山で示される型通りに作れと言われているのを見ることができますね。私たちは勝手なですね、解釈を、勝手な基準を用いてはならない、神様の前ということを教えられるのであります。救いに関しても同様であります。いろいろな考え方をですね、言って聖書を誤って解釈をして救いをねじ曲げる、まあ、そういう教えもあるかと思いますけれども、私たちが信じている救いの方法はただ一つ、イエス・キリストだけが唯一の救いの道であるということですね。ヨハネ 14-6、 イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。次ですね、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス・キリストだけが、イエス・キリストを通してだけがですね、唯一の神様の決められた救いの道である。ただし当時出エジプトの時代のですね、イスラエルの人たちはこのことについてはまだ知らなかった。なぜなら新約聖書ないからですよね。さて、神様がイスラエルのために教えられた基本はですね、何かということをこれから学んでいくわけでありますけれども、区分の2をご覧いただきます。まず最初にですね、神様がおっしゃったのは箱を作れということでありました。10節から22節に記されています。神様集めたものを用いて最初に箱を作れとおっしゃったんですね。この礼拝堂で言えば、礼拝堂を建てる前にオルガン準備せよということですね。 オルガン、これ600万も以上したんですけど、高価なものですけども、建物ない前にオルガン作ってどうするんだと皆さん思われるでしょう。イスラエルの民もそのような不思議な命令を神様から受け取ったのであります。まず箱を作りなさい、材料とかいろいろなものがですね、サイズが詳しく記されていますが、10節ご覧いただきますと、アカシア材の箱を作るようにと。アカシア、私たちもアカシア、よく聞く名前ですけども、シティンという木から取ったオレンジブラウン色の木だと。この荒野で生えている木の中でもですね、4メートルから7メートルぐらいの最も大きい木、その木を用いてですね、材料にして箱を作りなさい、神様はおっしゃったんですね。これはどんな意味があるのか、神様がおっしゃったことで意味のないことは一つもないのでありますけれども、当時ですね、このアカシア材についてですね、どのような考えがあったかと、ギリシャ語で記された72訳という聖書がありますけれども、これはアカシア材というのは不朽の木材というふうに表現しておりますね。不朽、朽ちることのないという意味ですね。それからエジプトではですね、これは衛星の象徴、衛星、永遠の象徴である、シンボルであるというふうに考えられていたというわけですね。また後期のユダヤ教では、このアカシアの死因4文字を取りまして、平和、親切、救い、許しという、この4つの文字の頭文字になっているというわけですね。何を言っているのか、このアカシア材はイエス・キリストの象徴だということを私たちは知ることができるというわけですね。長さ2キュピト半、幅1キュピト半、高さ1キュピト半、このキュピトという数字、言葉は距離を測る単位ですね。意味はこの肘から指の先、中指の先までということですね。イスラエルでは 44.5 センチ、エジプトでは 44.7 センチ、ちょっと違いがありますよね。それは当然だと思いますけどね。このキュピト、私のキュピトをちょっと悦子姉妹に測ってもらったんです。えっちゃん測ってと言って、肘から中指まで測ってもらったら41センチしかありませんでしたね。だいぶ短かったんですけど、このようにちょっと実際のですね、サイズからすると、ばらつきがあるんですけども、実際の実測をもとにして、今センチメーターでいうと 44.42 センチが正しいんであろうというふうに今考えられていますが、まあ、私たちが換算するときは45センチと思ったらいいと思います。リビングバイブルじゃ50センチで計算してます、メートルほどで、ね。まあ、こんなサイズのものを作れと言われたんですね。そして大事なことはですね、内側と外側に純金をかぶせなさい。アカシア材、イエス・キリストのですね、人としてのご性質を表すこの材質の内側と外側に純金を貼れ。で、聖書が言うこの純金という時にですね、これは神聖さを表している、神の教祖。この箱はそのようにしてイエス・キリストの人生、そして外から見たら神様の神性をですね、見ることができる。内から見たらイエス・キリスト、また神様の清さですね。そういった箱を作れとおっしゃったというわけですね。もちろんイスラエル人はその時は理解できなかったと思います。ここには塔の戒めを入れる、書いてある石板を入れることになっています。イエス・キリストとこの掟の間にですね、大きな関係があるわけですけれども、イエス・キリストはですね、ヘブル書の10章の7節によれば、そこで私は言いました、さあ私は来ました、聖書のある間に私について記されている通り、神をあなたの御心を行うためにと記されています。あなたの御心を行うために、 イエス・キリストだけがですね、この党の戒め、完全な神様の戒めを守ることができるお方であった。そのためにイエス様は人の体をとってこの地上に来られた。一章ヨハネ1の1節14節に記されているのであります。また完全な人であるとともにですね、イエス・キリストは律法を成就するために来られた。マタイの5の17に、私が来たのは律法や預言書を廃棄するためだと思ってはなりません、廃棄するためにではなく成就するために来たのです。律法をですね、完成するために来たのだというわけですね。また律法を終わらせるために来たと、ローマ字の4には記されています。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められる。当時イスラエル人たちはこの厳しい掟をですね、完全に守らなければならなかったのであります。彼らは守れると言ったんです。でも今私たちはこの律法を、党の命令をですね、守らなければ救われないということではないということがわかるんですね。イエス・キリストが律法を終わらせられた、信じる人が義と認められた、信仰による義人がここで確立されているということを知ることができるんですね。そして次に、贖いの蓋を作れと25章の17節で神様は命じられました。贖いの蓋、一体何かということですね。リビングバイブルはすごく分かりやすい訳をしておりまして、罪を許す神の恵みの座というふうに言っています。罪を許す神の恵みの座、贖いの蓋、これが契約の箱ですね。党の戒めを入れる、石板を入れる箱、そしてこれが蓋ですね。で、蓋の上に2つあるのがケルビンです。あとまた言いますけれどもね、ケルビン。この箱を作り、そして贖いの蓋を作れ、神様はおっしゃったということであります。この贖いの蓋、先ほども言いましたように、罪を許す神の恵みの座、神様がこの上に現れて、そしてイスラエルの民の罪を許すと言われた座であります。これも純金の板で作られていますね。神聖な神様の象徴であります。そして土で打って作った2つの金のケルビン、あの蓋の上にこう2つがですね、金のシャチホコのようにこう並んでいた、あれがケルビンというのであります。で、ケルビム、単数はケルブというんですけどね、ケルビム、天使的存在である。で、私たちがよく知っているのは、あの創世記の時にアダムが罪を犯してですね、エデンの園から追放される、その時神様は人が、罪を犯した人が永遠のですね、命の木を取って食べることがないようにと、彼らがエデンの園に入れないようにケルビムをですね、置くわけですね。神様の義の象徴です。裁きの象徴であります。人はこのケルビムをですね、前を通過することはできないということを表しているわけですね。このようなケルビム、顔は4つあるというわけですね。ちょっと小さいのでね、分かりにくいかもしれませんが、この隔てる垂れ幕のところをこうご覧いただいたら分かるかと思うんですね。顔がこの一つのケルブのところに顔があってですね、4面になってるんですね。正面の顔は人間の顔です。で、右側の方は獅子の顔ですね、獅子。で、左側が牛の顔です。で、その後ろがですね、鳩のくちばしのようなのが出てますが、ワシの顔ですね、人の顔、ワシの顔、そして牛の顔、それから後ろがワシの顔で、左が牛ですね、で、右がワシと、こういうふうになっている顔を持った天使なんですね。そして人間のような手があります。そしてまっすぐ立つことのできる足がある。これがケルブ 複数でケルビムですね、このようなものを作れと言われたんですね。そこには犠牲の血が注がれて神様の義が満足させられるというわけですね。この聖女というところが作られて、そして小さな図のところにですね、ここにこれが幕屋なんですけど、聖女と聖女というのがありまして、隔ての幕がまた後で説明します、これが作られるというわけですね。イスラエルの人たちは党の命令を守ることができません。それほど罪というのは大きなものであったというわけですね。人間の行いでは決して神の義を満足させることはできないものでありましたが、そのことに対して神様は一つのですね、道を備えてくださった。何かというと、毎日ですね、人々は動物を持ってきて、そしてその動物のですね、血を流して、その血をですね、流すことによってその罪をですね、許そうと神様はおっしゃったわけですね。だから毎日毎日イスラエルの罪は、人々はその罪を解決しなければならなかったんですね。またそのために祭司という働きがあって、祭司はこの聖女というところに入ってですね、その取りなしをすることができたのであります。もちろん祭司自身もその罪を許される必要がありましたから、犠牲の動物の犠牲をですね、払って血を流さなければならなかったわけですね。そしてそれでも足りなかったんです。毎日毎日していても神様はですから特別なですね、道を備えてくださった。それが食材日というものでした。年に1回だけ食材日というものを設けるから、7月の10日の日です、7月の10日、その日に大祭司がこの死聖所に入って、そしてこの贖いの蓋の上に動物の血を注ぎかけることによって、イスラエルの人たちが気づいていないけれども犯した罪を、また償いきれなかった日々のですね、その働きによってですね、償いきれなかったその罪を許す日を設けてくださったんですね。これが死聖所であり、贖いの蓋であるということを私たちは教えられるんですね。この契約の箱には後に申し上げたように2枚の石板が入ります。党の命令が書いた石板ですね。しかしそれにはしっかりとですね、蓋がされた。そしてこの箱の中に収められた党の戒めを、命令を守ることができない人々のために、動物の犠牲の血が流されて、それによって神様の義はですね、一時的に満足されるということを私たちは見ることができるんですね。まさにイスラエルの罪が覆われたということを教えられるんですね。覆われているだけだと。またこの25章22節をご覧いただきますとですね、この蓋の上のところはですね、神様の栄光と臨在の場であるということが言われています。レビ記の16章1節2節ですね、御言葉は記していますけれども、アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいて、そのために神殿の主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ、勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからと神様おっしゃったんですね。アロンの二人の子、死んだんです。なぜか勝手な時に勝手な行動をしたんですね、この聖女で。それは神様が止められたことでした。祭司であっても罪があるから許されなかった。大祭司であっても年に一度しか許されない、そのことでありましたけれども、勝手なことをした。この贖いの蓋というのは大きなですね、大きな意味を持っていることをイスラエルの民は知ったのであります。さて次にですね、幕屋を作れと 神様は命令をされます。26章のところからですね、幕屋を作れ、幕屋、いろいろな言葉が使われていまして、日本語でもですね、私たちの馴染みの言葉があります。まず25章の8節ではですね、ミクダーシュというヘブル語を使われてますけれども、聖女と日本語では記されていますね。また9節、25章の9節ではミシュカーンという言葉、これは幕屋という言葉に日本語では記されています。言葉の意味は住むとかとどまるという意味ですね。それからオーヘルと、これは天幕と、26章の36ではですね、天幕と、聖女とか幕屋とか天幕とかいうふうな言葉が使われていると。いずれにしてもですね、仮の住まい、環境の住まい、こういった言葉の意味があるということですね。また先ほど申し上げましたように、神様の臨在される場所であって、人々と神が体験される場所であるというのは25章の8節に記されていることですね。そして2つ目のことは、これが余計であると、あらかじめ示された方ですね、余計と、天にあるものにかたどったもの、ヘブル書の9章23節にあるようなものですね。ですから天にあるものにかたどったもの、これが余計ですね、はこれらのものによって清められる必要がありました。すなわちイスラエルの民が作ったそのような幕屋、これはあるいは箱といったものは天にあるものにかたどったものだ、そして清められる必要があったと。大祭司によってね、犠牲の、動物の犠牲の血によって。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。天に本物があるというわけですね。そして動物の血じゃなくてもっと優れた犠牲の血が払われなければならないと。だからヨハネ第一の1章7で、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。すなわち御子イエスの血がすべての罪から私たちを清める。イエス・キリストの血だけが私たちの罪を清めるものであって、動物の血ではないということを、私たちは幸いにも新約聖書を通してですね、あの旧約の教えを見ることができるというわけであります。ヘブル9の24では次のように記されています。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。イエス・キリストは十字架にかかってよみがえられた、そしてその後天に登っていかれ、神の右の座についてですね、私たちのために取りなしをしてくださる。動物の死じゃないんです。イエス・キリストご自身がですね、その払ってくださった、流してくださった血によって直接神様に私たちの罪をですね、取りなしてくださっているというわけですね。次に神様は幕屋を作れと、幕屋の作り方を言われたんですね。10枚の幕で作らなければならないと。より糸で織った亜麻布でまず幕を作れ。長さ、幅、それぞれ記していますが、それぞれを5枚ずつをですね、つなぎ合わせて2枚の幕にするというわけですね。5枚という数がどのような意味を持っているのか、聖書ではっきりと意味を記しているわけではないですけど、聖書の中でいろいろ数字が出てきますね。私たちは3は三位一体なる神様を表すから完全数だとか、神の数だとか、あるいは7はですね、完全数だとか、4が人の数で合わせたら完全だとかね、10は長いそのスパンを表すものだとか、いろいろ言うんですけど、聖書がそうだとはっきり教えてるわけはないんですけれども、この5というものは何か、全く意味がないのかな、考えるわけですね。聖書的根拠は分かりませんけども、 私たちの手、5本の指があります。それぞれ合わせて10本。足にも5本の指がありまして、それぞれ10本。この手はですね、私たちが働くときに非常に有用なものですね。そして足がなければ、足の指がなければしっかりと立つことができないものであります。何か人に対する責任と神に対する責任を表すのだと、このようにですね、考える人たちがあります。そういう意味があるのかもしれないですけど、いずれにしてもですね、それぞれ5枚ずつをつなぎ合わせて2枚の膜を作りなさいというふうに言われたんですね。知っていただきたいのは次であります。幕屋の上にかける天幕のためにいろいろな幕をですね、こう神様は作れと言われたんですね。幕屋の幕、第一礼拝の後ちょっと聞かれたんですけど、幕ってこんな小さくかかっているのかって、そうじゃなくて全体にかかっているものですけどね、今日はその図は準備していませんが、この幕が全体にかかるんですけども、ここに4種類の幕が記されているんですね。小さい字ですから読みにくいかもしれないです。まず幕屋の上にかける聖女と至聖女ですね、その覆うその幕屋の幕ですね。一番最初はですね、幅布ですよね。それで作られていますね。次にヤギの毛で作られたものです。でヤギの毛で、毛皮、動物の毛皮っていうとき何を表しているのか、ゼカリアのですね、13の4に印象性書いてませんけども、預言者たちは毛皮を着ていたというふうな言葉が出てきます。当時の預言者は毛皮を着ていた、だから一般の人とですね、またこう異なった服装をしていたんだなということが分かりますね。またあのバプテスマのヨハネ、毛皮を衣を着ていましたよね。身を、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様に向かってですね、言われたあの預言者、バプテスマのヨハネもそうですね。すなわちこのヤギの毛で作られたこの幕はですね、イエス・キリストが預言者であることを表している。そうするとですね、3つ目に赤くなめしたお羊の皮というのが出てきますね。そうすると大体ですね、私たちもああそうかと思われる方がいらっしゃると思うんですけど、これは十字架で流されたイエス・キリストの血、イエス・キリストの血の贖いを象徴しているというわけですね。最後に出てくるのが十五音であります。知っておられます？十五音を見たことがある人って、第一礼拝で聞いたら 4,5 人手を挙げられました。私も見たことはないです。ただインターネットで十五音聞いたらいろんな写真が出てきますので、だいたい想像つきますね。海牛目、海牛か十五音、海牛って海の牛と書きます。シーカオズ、海の牛ってだから十五音のようだと言ったら海の牛みたいって言われて、ちょっとですね、ムッとするかもしれないんですが、実はですね、この十五音の言葉の意味はもともとマレーシア語から来ていると言われています。名前の意味は海の貴婦人ですね。全然違うこのイメージが与えられますが、そのようなところから来ているというわけですね。ただ色は灰色がかったもので、そして形もですね、そんなに素晴らしいものではないということも確かです。前に胸にフィレがありまして、後ろにですね、三角の尾のようなものがついている哺乳動物であります。そして海の草を食べるために口がですね、こう下についているという、顔の下についているという、そういうものですね。ちょっと見たらアザラシのような感じですかね。でアザラシは猫目といって猫の種類に入るそうですが、全然違うんです。一番近い動物で、なんでこんな話してるのか、思われるかもしれないですね。この幕屋の幕の一番最初は真っ白な雨布、イエス・キリストの人としてのですね、そして清さ、人の形をとっておられますけれども、イエス・キリストには何一つ罪がない清いイエス・キリストの人、人生を表している。毛皮は預言者としてのイエス・キリスト、そして赤は十字架で血を流された贖いのですね、 供え物としてのイエスキリスト。ジュゴンは見栄えが悪いというイザヤ書53の2にですね、神は死の前に若枝のように芽生え、彼は砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。見栄えがない、見とれるような姿がない。この例にですね、挙げられているイエス・キリストであります。十字架にかかられる前に虫で打たれ、そして茨の冠を着せられ、そして紫や火の衣を着せられて、馬鹿にされて、叩かれて、そして唾を吐きかけられた、そのようなイエス・キリスト、見栄えのないイエス・キリストを表しているということを私たちは見ることができるわけであります。幕屋の中に入ったら真っ白、外から見たらあのジュゴンの皮で覆われた見栄えのない汚いものでありました。しかしその間にですね、預言者としての働きをされた、そして尊い血を流されたイエス・キリストのその働きがですね、詰まっているわけであります。これが幕屋だということをですね、今私たちは知るわけですね。当時もちろんイスラエルのためには分からなかったでありましょう。そして垂れ幕を作れと神様はおっしゃったんですね。先ほどお見せした垂れ幕であります。聖所と幕屋の中に聖所と聖所を区切るその幕、幅はおよそ10センチぐらいあったかと、ケルビムが4つ織りなされているものであります。だから聖所から聖所に誰も入ることができないというその印、あのエデンの園に置かれたケルビムと一緒です。祭司でも絶対に入れない、大祭司しか下骨に1回しか入れない、その仕切りの幕を作れと神様はおっしゃったんですね。天布は清さと生徒たちの正しい行いの象徴、そして青い色はキリストの人間性のうちで天に属する天の色だ、イエス様の天の性質を表している。紫色はローマ皇帝が当時つけていた衣の色だというわけですね。王の王、主の主であるイエス・キリストの栄光を表している。そして火の色は王の色だ。先ほどお話ししましたように、イエス・キリストが十字架にかかられる直前に着せられたその衣はまさに紫色であり、火の衣であったと聖書は私たちに教えているんですね。この仕切りの幕、イエス・キリストの型である。まさにこの幕を通ってでなければ神のところに行けない、私が道なんです、これだけが通る道なんだというわけですね。けれどもこのままでは誰もここへ入ることができない、大祭司でさえも自分の罪をまず動物の血を流してですね、贖ってからでなければこの中に入ることはできなかったんですね。そのような仕切りの幕でありました。新約聖書はそのことをですね、教えているのであります。新約聖書の解き明かし4番目、天にあるものの写しと影だ。ヘブル書の8章のですね、1節から5節に本体はイエス・キリストだと言っているわけですね。以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられて、おられる大道者の御座の右に着座された方であり、以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司イエス・キリストですね、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所に仕えておられる大祭司としてね、人間が作った幕屋、あれは神様によって定められた大祭司がこの当時はアロンでありましたが、彼だけがですね、入ることができた。でも今は違う、イエス・キリストだと言ってるわけですね。 もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからですと。でも、その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、旧約の時代はそうでした。それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から見告げを受けた通りのものだというわけですね。こう作れと言われた、その通り作ったものだというわけですね。そしてヘブル書の9章11、12では、さらに完全な幕や真の聖女というふうに言われていますね。偉大で完全な幕屋にただ一度真の聖女に入られたお方、永遠の贖いを成し遂げられた方がおられる。ヘブル10の10、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ、ただ一度だけ、毎日ではありませんよ、一年に一度でもなく、ただ一度だけ捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされた。今私たちはあのイスラエルの時代のイスラエルの人たちと同じではなくて、イエス・キリストによって完全にですね、清いものとして神様に認められることができるというふうに教えているんですね。キリストご自身が垂れ幕であると。ヘブル10の19の20にはですね、そういうふうに言っています。何回も申し上げますように、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるんです。イエスの血によって誠の聖女に、天にある誠の聖女に入ることができるのです。イエスご自身の肉体という垂れ幕を通して、神様が新しい生ける道を設けてくださった。聖書は教えるわけですね。旧約の時代は終わりました。マタイの福音書27-51にはですね、見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き、岩が裂けた。このようにしてイエス・キリストによってご自身の垂れ幕を通してですね、その救いの技が完成されたから、もうこの幕は必要なくなったんですね。大祭司が、祭司が捧げ物をする必要なくなったんです、人間の。だからこの幕が上から下まで真っ二つに裂けた、すなわち神様の働き、上から下へ裂ける。この10センチもあるようなこの幕を人の力で引き入ることはできませんね。神様がそのようにされた。どんな時にそのようになったのかというわけですね。私たちはイエス様が言われたその言葉を見ることができるんですね。ヨハネ19-30ですね、イエス様が十字架にかかって息を引き取られるとき、こうおっしゃいましたね。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になった。完了した。この完了したという言葉があって、この隔ての幕が真っ二つに裂けたというわけですね。イエス様の贖いの技は完了したんです。完全なものとされたんですね。だから私たちは日ごとその罪をですね、動物の血を持って贖う必要はないというふうに教えられているというわけですね。この食材害という言葉、新約聖書の中にも2箇所出てきますね。贖いの蓋というふうに、ヘブル書の9章の5節では記されています。贖いの蓋、あなたは痛みの咎を許し、彼らのすべての罪を覆われた。旧約の時代は罪を覆われたわけですけれども、そして単にその罪は贖うための流されたものもですね、一時的なものだったということをお話をしたわけであります。ここで食材害という言葉が使われますね。ヒラステリオというギリシャ語が使われているわけですね。そして第一ヨハネの2章のですね、2節、4章の10節では、なだめの備え物、派生語ですけど、ヒラスモスという言葉が使われていますね。この方こそ私たちの罪のためを、 私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物、全世界のなだめの備え物としてイエス・キリストが建てられたということを新約聖書では明らかに宣言しているということを私たちは知っているわけであります。救われた皆さんは全世界のもといの建てられる前から神様が選んでくださった、そのように聖書は教えていますね。私たちが救われたのは私たちの技ではありませんね。義なる行為ではない、正しい行いじゃない、誰かのゆえでもない、クリスチャンの家庭に生まれたからではでもない、たくさんお金を払ったからでもありませんね。神様が選んでくださったからと聖書は書いてあります。そのためにすべてのものが作られる前から私たちを救おうとして神様が計画をされ、また旧約の時代にさまざまな形を通して救いとはこういうものなんだよ、不完全なんだよ、でもイエス・キリストの贖いの技によって完全なものとされたんだよということを教えられたのであります。毎日毎日私たちが動物をですね連れて、そしてその罪を許してもらう必要があったとしたらどうでしょうか。あの聖女を前にしてですね、一時的な許しを得ることができる、それで満足できるでしょうか。いえ、私たちは今神様の前にですね直接進むことができる、その特権をですね与えられている、信じておられる皆さんにはそのような特権が与えられているということですね。救われているということを考えたとき、私たちは長い信仰生活になると、私たち救われている、なるほど感謝だなって思うことがありますが、ともすれば言葉だけになってしまうことが多くはあるのであります。あの旧約時代の人たちに比べて、なんと私たちは今ですね、この救われているということが素晴らしいことなのかということを味わわないといけないと思うんですね。幕屋の前に立ちましょうか。それとも今ですね、そのようなものが取り払われた、このようにして皆さんが集まって共に神様をですね賛美し礼拝する、そのようなところに置かれてイエス・キリストをですね天の聖女で大祭司として働いてくださっているイエス様を見てですね、感謝の思いをですね新たにしましょうか。もう一度私たちは考えなければいけないと救われていることをね教えられるのであります。第一ペテロの2章の9節にこのように記されていますね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、私たちが祭司だ、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業であるというわけですね。さて私たちが何をしなければいけないか。これは神の豊かな恵みによることだから、私たちはですね、あなた方がこの御業を述べ伝えるためなんだっていうわけですね。救われるってことはこんなに素晴らしいことなんだよということを、私たちが知らないでどうしてですね救われてない皆さんに伝えることができるかということを教えられるというわけですね。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは旧約聖書を通して当時の人たちが本当に自分の罪を贖っていただくために苦労したことを見ることができました。今は本当に素晴らしいイエス・キリストの十字架上での働きによりまして、私たちは他にはばかることなくあなたの前に立つことができる、そしてイエス・キリストが神様の御座に置かれて私たちを取りなしてくださるということを覚えて感謝いたします。この喜びを本当に毎日新たにすることができますように、またその喜びを多くの方々にお伝えすることができますように、 私たち一人一人を助けてください。この1週間もどうぞ感謝を持って歩むことができますように、ここにいらっしゃる皆さんを一人お一人をあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前により感謝してお祈りいたします。アーメン。